もしもし。
はい、こんにちは。
はい、テレホン人生相談です。最初に年齢を教えてください。はい、
48歳です。
48歳。結婚してます？
今は独身です。
はい、わかりました。それでどんな相続ですか？
母の、
はい、
財産の相続についてです。
はい。で、あなた兄弟は？
女4人姉妹です。
4人姉妹。
はい、
お母さんは今何歳、
はい、今年80になります。
今年80歳。
はい、
その母の財産をどうするかということが姉妹4人の間で今もう問題になってるわけですか？
私が、実家に帰った際に、
はい、
急に母の方から言い出したんですね。
お母さんの方から言い出したんですか？
そうです。もう今まだお元気なうちに、
はい、
まあ、元気というか足腰はもうだいぶもう本当に弱まってきて、
はい、
いるんですけれども、幸い頭の方はまだ大丈夫、まだ耐えてるので、
はい、
その自分が認知症にならないうちに、
はい、
今のうちにもう妹にこの家、まずは家の名義をこう変更したいっていうこととか、生前贈与っていう言葉をこう使ってきたので、それで私もちょっとびっくりはしましたけども、
はい、
まあ、急にこうこちらの方からああだこうだってまた言い出すともなんかこう喧嘩っぽくなっちゃうので、それちょっと今私もちょっと冷静になって、あ、そうというふうに今ちょっと冷却期間を置いてるところなんですね。
要するにその4人姉妹の間で何か問題が出たんではなくて、お母さんの方から出て
きて、そうですね、その言われたことについてちょっと私も、想像はしてたんですけども、妹とすごく仲も良かったですし、妹もすごく母のことをよく面倒見てるので、
はい、
妹が、
今お母さんの面倒は妹さんが見てるわけですか？
そうです。実家で今母と妹2人で暮らしております。
ああ、そうですか。
はい。
それでそうするとお母さんからすると妹さんと一緒に暮らしているんだけれども、
はい、
あなたの方に家の名義は変更したいとか生前贈与とかっていう具体的な話はあなたの側に出てきたということですね。
私にも、もちろん他の人にも言ってるとは思うんですけれども、
他の、みんなに言ってるということですね。
おそらく言ってるとは思うんですけど、私もあまりなんていうかその他の兄弟とはそんなこういった立ち入った話はしないので、
はい、
妹が一番掌握してるとは思うんですね。この件、この件じゃなくてもいろんなことに関してもういつも二人二人三脚で
月
泣き子をやってきてるので、
まあ、そうですね、
はい、
一般的にごく普通に想像すると一緒に二人で暮らしてるんだから、
そうですね、
そうですよね、
大切なこと、特にことなどは妹に任せてるというかいう感じだとは思うんですけれども、まあ、でもちょっと
そうするとあなたのからさっき驚いたっていうのはまだ頭がしっかりしていて元気なのに、それなのにこの自分の財産をどうするかというようなことを言い出したという驚きというよりも、むしろあれですか、妹と一緒に暮らしているから妹を通じていろんな話が出てくるのは分かるけれども、妹ではなく直接お母さんがこういう話をしたということが驚きだったということですか？
それもありますね、
はい、妹さん自身はあなたにこういう話はしてないんですか？
相続のことですか？
はい、
私が聞けば何か答えてはくれると思いますけども、妹の方からこうだよあだよっていうことは言いません。
いや、
ただはい、ちょっと前に比べると少しずつなんていうか足腰も弱まってきて、年相に体もちょっと弱くなってきてるっていうことは言いますけれども、
はい、お母さん自身の体のことは言うけれども相続の話は 一切出ていないということですね。そして
そうです、はい、
で今日の相談というのはまだ元気だけれども、うん、万一なことがあった時にどうなるんでしょうかという。
そうですね、 今のうちにあの話し合っておいた方がいいのか、まあまあ、母がそういうふうに言ってきてるので、
うん、
あの私もあんまりこう言って話をするのってなんかこう、ね、縁起が悪いかなと思って出さなかったんですけれども、私もあの将来、まあ、今まではまだ若いと思ってあの、まあ、どうにかなるんじゃないかと思って今までやってきましたけども、でも先々私もどうなるかわからないですし、あのできたらそういうなんていうの土地とかがいくつかあるんですね、なんかあの実家以外にも、あの、
はい、
そういったものを私もあの欲しいなっていう、
知っておきたいということですね。
はい、
わ、はいはいはい、かりました。今日はあのスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらしているので伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
相続のお話ご相談のようなので、
はい、
お聞きしますけれども、お母さんは遺言書を書いてるんですか、はい、書いてないの？
今はまだ書いてないと思います。
で、あのストレートに聞いてしまうけど、あなたの心配としてはどういうことなの？全部妹に行っちゃうんじゃないかっていう心配があるの？そうではなくて、その一番大事な、実家の本体の土地、これが妹に行っちゃうっていうのは釈然としないなっていうお気持ちなのはどの辺にあるんだろう？
そうです、あのそのま、あの本当にあの、ま、妹が一番しっかりもしてますし、
うん、
いろいろ、ま、あの家のこともあのいろいろやってくれたのは妹だっていうのは私も認めてはいるんですけども、うんうんうん、でもやっぱこちらにも権利があるわけですし、
うん、
でもあのどこそこの土地はあのもう妹にはこのメインの土地をやるって言ったので、
うん、
じゃあ私はあそこどこそこ の, あの、ね、いつもあの配当が入ってくるあの土地があるでしょ、あそこ欲しいわって言ったら、
うん、なんて言ってたんですか、お母さんは。
うん、あの、まあ、イエスみたいな、私も先々どういうふうなあの老後になるかってこと、でも母の愛をいた姿を見ると私もいずれはあのそういう時が来るのかなってあのちょっと冷静に考えて、やっぱきちんとそういったお金のことだったり住まいのことだったりってことはきちんとしておいた方がいいんじゃないかなって、
あのもうちょっとあの綺麗に言ってるけど、私もちゃんともらえるものはもらいたいなっていう、そういう話ですよね
はい、
あの分かりやすい方がいいので、あえてこういう言い方してるんだけど、本当はなどうしたいのっていうのを聞かないとちゃんとしたアドバイスできないんで、それで、あのただあの、まあ、さっき権利とおっしゃったけれども、まあ、法律的なことから入りますと、
はい
はい、あの今言ってるのはお母さんが亡くなった時の相続財産って言いますけど、お母さんの持っていた財産を誰が引き継ぐかという話なんですよね。でそれについて推定相続人って言いますけど、法律で定められて亡くなったら相続するはずの人たちっていうのは推定相続人って言うんですけど、
はい、
まあ、あなたたちの場合はあの姉妹4人だと思うんだけれども、
はい、
でその姉妹4人が別にあの権利があるわけじゃないんですよ今から、
はい、
亡くなったら、はい、相続人になりますねというだけの話で、
はい、
亡くなった時にどれだけの財産があるのかなんてわからないじゃないですか。
そうですよね。
ちょっと考えてみてほしいんですけど、
はい、
今はそれお母さんの個人の財産じゃないですか。
そうです、はい、
お母さんがそれどう使おうと何も誰も言えないわけですよ。これわかります？
はい、
本当の権利が出てくるのはお母さんが亡くなって相続が始まった時に、何も遺言書も何もない時には法定相続分で、相続しますよという権利にはなるんだけれども、あくまでなんか期待する権利レベルみたいな、期待してるみたいなところの話なんですよ。だからお母さんがどういうふうに生きてる間に処分しようが勝手だということになると、相続についても誰にどういうふうに継がせようが、それは生きてる時に自由に処分ができるんだから勝手だ、それ遺言書をどう書こうが勝手だという意味ですけどね。
でもそれをあのどうにか母に、私もこうこうこうしたん
で、それをこれから説明しますから慌てないで。
あ、はいはい、
慌てないで。それで、遺言書を書いて生きてる時に自由に処分ができると。で遺言書も自由に書けるわけですよ。4人姉妹あげて誰かに1人全部あげますっていう遺言書も書けます、
はい、
で、ただね、法律には遺留分っていう制度があって、
遺留分、はい、
あなたたちはお子さんだから 法定相続分の2分の1っていうのは、はい、遺留分っていうのがあるので、
はい、
その限りではお母さんが遺言書では自由に処分できないんです。だから生きてる間に処分されちゃったら何も残りませんと。だけど遺言書で書くときには、
はい、
あなたたちにお子さんが4人いる場合には法定相続分の半分の遺留分はあります、
はい、
っていう制度があるんですね。民法に定めてあるんです、
はいはい、
だから4人いるから4分の1の半分で8分の1については、
はい、
もしお母さんが4番目のお子さんに全部あげますというと、その相続が開始してから1年以内に遺留分減災請求権っていうのを行使すると、
はい、
まあ、遺留分減災請求権を行使しますっていう意思を表示すればいいんですが、まあ、普通内容証明郵便とかであるんですが、
はい、
そうするとその法定相続分の半分は手に入るというシステムにはなってるんです、
はい、
だからそれで遺言書ありますかって聞いたんですよ。でお母さんはきっと心配しているので、妹さんがきっと一緒に住んでらっしゃっていろいろ面倒見てもらったからね、この住んでるうちはその一番下の娘にあげようと言って、あなたが他の部分はメインの土地じゃないところの何か収入につながるようなところを欲しいって言ったら、それはうんって言ってたみたいな話なんで、でだせっかくお母さんがそういう話切り出してくれたんだったら、妹に相続でこれあげるのは分かるけど私も今こういう状況なんでちょっと考えてくださいねと。で実際もうすでにそういう頭出しっていうか話してらっしゃるんでしょ、あなた言われた時に
半分ちょっと冗談まじりというか、あの時は私が欲しいわっていうふうな感じで、うん、
だから分かった、答えは2つで、1つはせっかくねこの間の話だけどよく考えてみたらこうですよってその話に触れるか、あんまり考えてもしょうがないし最悪遺留分減災請求権が行使できるから、うん、もう一生懸命親孝行しようと思うか、この2つに1つのような気がするな、
うん、あんまりこういったことをこう
だから2つに1つ、うん、考えないで、お母さんに尽くせばお母さんがそう思ってこの子にもちゃんと残そうと思ってくれるかもしれないっていうのが1つ、うん、もう1つはせっかくお母さんがこういう話を出してくれたんだから、
はい、
でこの間の話だけどねって妹にっていうのは分かるけれども私も心配だから考えてもらえますかってそういう話を出すか、はい、その2つに1つのような気がする。
あ、分かりました、うん、そういうふうにあまりなんかこのことばかりにもう本当に夢の中に出てきて、誰かリーダーシップを取れる人がなんかこういたらなとかって思っているんですけども、
ちょっとね法律的な話はねきっと今のところで尽きちゃってるので、もっと加藤先生に深いところをお話しいただくのがいいと思います。はい、
今のあなたの生きている目的って何かあります？
時々分からなくなることがあるんですよね。なんか
生きてる目的がおそらくないんだと思うんですよ。生きてる目的があればね、あんまり余計なことには心配しないんです。
うん、
だけど生きてる目的がないとなんかものすごいいろんなことが心配になってくるんですよね。
あ、はい、
自分の人生の目的をしっかりと見つけるっていうこと今できるわけですから、48歳でいろんな能力持ってると思いますよ。さまざまな可能性っていうのもいっぱい持ってるわけですから、土地よりもあなたの人生の可能性っていうものを失うっていうのはやっぱりこれ大変な損害ですから。よろしいでしょうか？
わかりました。
はい、どうも失礼します。
前向きに行きたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。80歳で元気な母親を見て私は嬉しい、それが親孝行です。